人の出エジプト記20章1節から17節。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者に、には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名を乱れに口にしてはならない。主は主の名を乱れに口にする者を罰せずにはおかない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄居者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬い、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない、返してはならない、盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのすべてあなたの隣人のものを欲してはならない。聖書朗読は以上であります。今日は、10回の中の第3番目ですね、主の名を乱れに口にしてはならない、そこに焦点を当てていきたいとこう思っています。はじめにですね、このウクライナの戦争もう始まって90日になるでしょうか。そうしますとですね、世界のあちらこちらにですね、いろんな影響が起こってまいります。国連でも発表されました食糧危機がその一つです。特にアフリカでは小麦、トウモロコシの手に入らずですね、困り果てているようです。小麦のですね、生産ではロシアはですね、世界で4番目ですよ。ウクライナは なんと8番目ですよ。非常に多くの小麦を生産している地域であります。そしてその多くのものがウクライナからですね、あの黒海を通して世界にですね、この広がって輸出するですね、輸出航路、実はロシアはその航路を止めようとしてですね、ミサイルをぶち込んでいるわけですね。本当にですね、食料においても困ったことが起こっています。しかしフードロスというですね、いろいろな面で、まあ貧しい国も豊かな国もですね、多くの有効な有用な食料をですね廃棄しています。国連が機能しまして、この豊かな国々がストックしているいろんな食料をですね提供するならば、地球は守られると思いますね。実は戦争だけじゃないです。今は自然の猛威もあります。地球温暖化が、気候変動、そして食物も、海に住む魚も、野原に住む動物も、もうみんなですね、生きるので精一杯なんですね。私はそんな姿を見ながら、イエス様が予言された終末、世の終わりの姿はこういうふうに変わっていくのかなとふと思ったりします。しかしそうであったとしても、教会の使命は地の果てまで福音を明かしすることです。さて、この戦争でですね、何回も何回も報道される言葉があります。それはフェイクニュースです。フェイクニュースです。まあ皆さん説明しなくても分かる方が多いと思いますが、いわゆる嘘情報、相手の心を揺さぶるための嘘情報ですね。また国民を騙すための嘘情報ですね。フェイクニュースです。今はですね、この戦争を通して本当か嘘か、なかなか見極めることができない。しかし世界でですね、このフェイクニュースをですね見極める教育が一番進んでいる国はウクライナだったんですよ。わかりますよね。隣国のロシアを抱えているわけですから、正しい情報をしっかりと見極めなきゃいけない。実はこういうですね、人の心をコントロールするフェイクニュースというのは、世界第二次世界大戦で言えば主にドイツのヒトラーですね。ヒトラーに始まった国民を騙す手口から始まります。そして今やいろんな国で用いられてますね。そして自分たちの行った戦争を正当化する。もうよくフェイクニュース、フェイクニュース、あれはフェイクだ、あれは嘘だ、こうですね。実はそのフェイクニュースというのは人々の信頼をですね破壊していくんです。まさに愛を破壊するサタンの手法としか言いようがありません。しかしそれに対抗するようにですね、聖書はモーゼの十戒を通して信頼を回復せよ、信頼を回復せよとこう言ってるわけですね。十戒は神様との関係、人々との信頼関係を確保し維持するためのものである。神の恵みの書ですね。イスラエルの民は まあ400年間エジプトにいたと言われます。そして奴隷でした。エジプトでは実は天と地を創造された神を拝んではいませんでした。彼らの信じた神はオシリスという神であると言われてますね。彼は名刺の中に乗り移ってですね、牛が祀られるようになった。そういえばアロンがこれが私たちを救った神だと言って金の格子を作ったでしょう。あれはエジプトから流れている目牛を礼拝する、そういうですね流れがあるわけですね。そのためにイスラエルの民は長きにわたってエジプト生活をしておりまして、エジプトの宗教文化にですね触れておりましたから、モーセが神様にお会いしてアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた天地創造の神、この神に立ち返るためにですね、なかなか難しかったんですね。イスラエルの民は難しいことがあるとすぐエジプトに帰ろう、エジプトに帰ろう。私たちもね、信仰を持って歩み始めるとちょっと辛いことがあったりするとこのような考え方に戻る、この世の考え方に妥協していくわけですね。もうイスラエルの民と同じですよね、人間の心は。さて、そういう中で第三の戒めは何だったでしょうか。第三は、あなたはあなたの神主の名を乱れに口にしてはならない。ここでですね、繰り返されることは主の名ですね。主の名とは何ですか。神様の名前のことですね。名前というのはその人の人格や名誉、品性を表すものとして大切にされるものです。名前が汚されるということはその人の全人生が、その人の全体が恥ずかしめられる。それだけでなく、その人だけでなく、その子孫にもですね、恥辱が及ぶというのです。及ぶというのであります。名というのは存在そのものです。すなわち主の名というのは主ご自身のことです。ですから神は天地を創造し、これに名前を付けられました。それは天地のすべてが神によって存在が許されているということです。神様は名付け親です。神様は名付けたものをお呼びになるんですね。イザヤは言います。私のしもべヤコブのため、私が選んだイスラエルのため、私はあなたをあなたの名で呼ぶという、イスラエルの民をイスラエルとして呼ぶというんですよね。これは神様が愛して、神様が主語なんです。イエス様も言われました。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出してます。イエス様、羊飼いは羊一匹一匹をよく知ってます。その名を呼んで、そして囲いから連れ出すというんですね。主の名って何ですか。イスラエルで神がモーセにご自分の名前を表してくださった名前があります。 それは実は私はあるという名前だったんですね。私はあるという名前だ。出エジプト記3章14節ですね。その名前をみだりに口にするなと、この第三の戒めで言われたためにですね、イスラエルの民はいつしか主の名を呼ばなくなった。主の名をどう発音したらよいのか忘れてしまった。で、聖なる四文字と言いますよね、まあ、ヨッド、ヘイ、バブ、ヘイという四つのヘブル語でありますが、聖書を読んでいってその部分になるとですね、そこを沈黙して次に飛ぶんですよ。ですからいつしか主という名前がですね、どう呼ばれていたのかわからないということが起こっているわけです。一般的にはヤウェイと呼ばれておりますけれども、今日ではですね、ヤウェイにですね、この母音をつけてですね、このアドナイと読ませたり、エホバと読ませたりするわけですけども、主の名、主ご自身のことです。主ご自身を乱れに口にしてはならない。乱れにってどういう意味ですか？乱れにっていう。乱れに口にするということは、古代東方社会においてはですね、その名をつかむ者はその名を持つ者の、その名を持つ者をつかむ、すなわちその名を知ら、その名をこのつかむ者はその人自身を支配する、こう言われていました。これは異教の世界、特にバビロン地方ですね、古代東方社会でありましたね。すなわち名前をつけて、そしてその名前を呼ぶ者はその人を支配されているんですね。支配されているんですね。で、これがですね、宗教にも用いられて、神の名を知るとかね、神の名を知るということは神を動かすことができる。名前を知るということはその人を支配することができる。聖書の中で名前を聞いたとき、名前を語らなかった御使いが出てまいります。それは語らなかったわけですよね。ですから、どうもこのイスラエルの民がモーセと共にあの旅したあの時代、古代東方の社会ではですね、名前というのはその名前をつけて、ね、そしてその名前を呼ぶ者はそれを支配する、そういうところからですね、どうも誓うこととか呪いとか魔術とかですね、いろんなことが起こってきたようですね。神の名前を唱えて、神を用いて人間の願いを叶えようとする、そういう呪術的な宗教というのがはびこっていたというんですね。神の名前を用いて、ね、そしてその用いてですね、自分たちの願いをそれによって叶えようとする。主の名を乱れに口にするとは、人間が神様を自分のために利用する、そういう傲慢さをここに見ます。本来ならば神様が私たちに名をつけてくださり、私たちを導いてくださる。ところが主の名を乱れに、主の名を乱れに口にするというのは逆ですね。試着転倒というんでしょうか。人間を作り、人間を支配なさる、その創造の神に対して信頼し従う、 これが第3番目の戒めのですね、スピリットです。大事なことは自分の願い、そうじゃない、神様が私たちに名付けてください、私たちをご支配してくださることを認めなさいということですね。乱れ身というのはブツブツブツブツ言うことですね、あるいはやかましい音を立てることですね。まるでですね、異教徒の中には機械的に神の名前をですね、繰り返し繰り返し呪文のように口にする、そうすることによって神様をですね、自分のために利用しようとして神様を強制してですね、これが一つのこの異教的な習慣ですね。私たちの社会でもよく見つける、見るところであります。まあ稲荷神社なんか行くとですね、赤い鳥居があってですね、そしてそこで皆さんこう拝むわけですけども、なんで狐を拝むんですか。商売繁盛のためです。自分たちの商売繁盛のために稲荷神社を作ってるわけですね。反対ですよね。あるいは願掛けというのがありますね。まあ、あっち行ったり来たり行ったりして願をかけることによって、ね、神様が守ってくださる。神様を願掛けによってですね、利用するわけですね。あるいは私はある宗教団体の相談、信者の親家族の相談に乗ってるんですけどね、仏教では釈福というのがありますね。伝道のことですね。釈福っていうのは、お祈りすることですね。彼ら毎朝起きて30分はですね、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経とですね、ぐーっと30分間ですね、夢中になって唱えるわけです。なんでそんなでそんなに熱心に唱えるのって聞くとですね、極楽に行くためにというですね、将来の極楽に行くと生きのためにですね、もう本当にですね、熱心に熱心に同じ言葉を機械的に繰り返す。実は身代わりに口にするなとですね、まさにそういうことですよね。乱れに口にしてはならない。機械的に神の名前を繰り返す、呪文のように口にする、ね、ふと考えてみると、自分の祈りの中にそういう祈りはないだろうかと思うと反省させられる。あるいは私は何か大切な言葉を持って神様に祈ろうとかですね、聖書の聖句を用いて祈ろうとかって、けれども言葉は言葉は同じですよ。でも信仰によって祈る言葉と単なる言葉ではですね、その言葉には力があるかないか大きな違いが生じますね。仏教徒が凡行を唱えることに似ているよ。言葉が、ね、単なる言葉になったらですね、何にもその言葉は力ないです。信仰の言葉は人の心を作り変えます。パウロはですね、やっぱりコリントでもそういう経験をしたんでしょうね。警告してますよ。コリントの13章1節見るとですね、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。もしかすると 愛の伴わない言葉をですね、ずらずらずらずらずらずらずらずらですね、単なる言葉を繰り返していたコリントの姿、コリント教会の姿をパウロはこう言ったんじゃないでしょうか。愛がなければやかましいドラやうるさいシンバルと同じです、こう断言するんですね。主の名を乱れに口にしてはならないということは、言葉というものは実は信頼を生み出すものです。信頼を生み出すものです。ですから神様との約束、隣人との約束をどのようにすべきか、この第三の戒めは私たちに問いかけてるんですね。自分の語った言葉に責任を持てってことですよね。一般的に言うと、実は聖書の中に非常に悲しい出来事がありました。それは旧約聖書のこの詩式の十一章に出てまいりますエフタのことですね。勇士エフタのことですね。詩師でありましたエフタのことですね。彼はこのアモン人との戦いにおいてですね、神様、私がこの戦いに勝利しました、私の凱旋勝利として故国に帰ったら、私の家の門から出てくるものを全焼の生贄として捧げますと約束したんですよ、神様と。自分の家から、自分の家の門から出てきたのは誰でしょうか。誰が出てきたんでしょうか。猫が出てきたんじゃないんですよ。犬が出てきたんじゃないんですよ。十章十四節見ると、自分の家に帰るとなんと自分の娘がタンバリンを鳴らし踊りながら迎えに出てきているではないか。彼女は独り子で、エフタには彼女の他に息子も娘もなかった。なんということでしょうか。エフタは娘の自由にさせるんですけど、生贄として捧げるわけですよね。言葉というのは発したならば、それを実行するに伴う犠牲があるなら、そのことを覚悟して言葉を発しなきゃならないんだなと、このエフタの例を通して気づかされますね。また今から50年も前になりますが、1970年、大阪万博が開かれました。私がクリスチャンの時であります、あの学生の頃でありますが、大阪万博にキリスト教官を出すか出さないかでどう教会の中に揺れたんですね。結局出したんです。そして1年を置いてですね、いわゆる収支決算をする時が来たんです。赤字がね、ずいぶんあったんです。責任ある方はそれぞれみんなですね、捧げてくださったんですけど、どうしても最後の最後までですね、返せない金額が1000万円あったんです。しかし当時キリスト教官の館長をしておりました西村さんという方がですね、私が追います、自分が主張し館長として世界の人々を招くためにキリスト教官を立て、皆さんを紹介し、彼は最後の1000万をですね、何年かちょっと私は計算してないですけども返し終わったんですね。返し終わって間もなく召されたと聞きました。西村さんという方は非常に 言った言葉に対して誠実な人だったんだなとつくづく思いますね。私たちは自分の言葉に責任を持たなきゃいけない。なるほど。エフタにしても西村さんにしても語った言葉に生涯かけて責任を持っていかれた。主の名を乱れに口にしてはならないと自分で発した言葉に対して責任を取れるようにしなさい。わかりました。そういう、そう答えていきたいと思います。異教徒たちはどこまで行ってもですね、ごまかすんです。まあ人間中心ですよね。自己中心ですよね。ですから自分のためには神様さえも利用する。でもこの傾向というのはね、人間クリスチャンになってもね、そういう傾向っていうのはあるんですよね。やっぱり信仰に立てないとですね、どうしてもですね、自分中心になってしまいますね。人間中心になってしまいますね。しかし信仰に立って、人間が自分のために利用する神ではなく、人間が神のために用いていただくように、人間が神に用いていただくしもべとせられるように、私たちをいつも最善に守る、見守るお方、全能の神への信仰、全能の神への信仰、信頼、それが深まるようにとですね、いきたいと思います。いつも両極端があるんです。自分人間中心、自己中心ってね。しかし神様が私たちに名前を与え、私たちをご支配ください。神様がご自分の目的のために私たちを用いてください。ですから神様にどんなことがあっても委ねて生きようと思うのであります。まあ、皆さんの中でも、まあ自己中心というか人間中心というのはですね、この、まあ責められることじゃないんですけども、なかなか信仰に立てないとですね、そこからね抜き出れないんですよ。エジプトをなかなか抜け出なかった、抜け出ることができなかったイスラエルの民のようにね、なかなかそこから抜け出れないんですよね。何かあるとすっとそこへ戻っちゃうんですよね。そういう弱さがあります。どうか今日もう一度ですね、私たちは神様に対して、神様が主語である、神様が中心である、私たちの主ご自身を、主ご自身の名前を自分のために利用するのではなく、主ご自身の名前を崇めるものでありたいと思います。信仰に立っていきたいなと思います。私が主ではない。お祈りします。あなたはあなたの神、主の名を乱れに口にしてはならない。あなたはあなたの神、主の名を乱れに口にしてはならない。主よ、あなたは私が祈る前からすでに全てをご存知です。ですからあなたの御声を聞いて、私の願うようにではなく、あなたの御心がなりますようにと祈るものとしてください。それが自分にとって辛いことであっても、あなたの御心を選択することができるように信仰を与えてください。信仰がなければ選択することができません。信仰がなければ なかなかあなたに従順になれません。主よ、どうか私の生涯が主の名を心から尊敬し、主ご自身に従順な歩みができるよう憐れんで助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。主を心から褒めたたえましょう。可能な方はお起立ください。賛美歌546番。の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。 どうぞご着席ください。今日も神様が御前により深い信頼を求めて集いなさいとお勧めくださっています。皆さんの中で祈りを持って応答したい方は前の方にお勧めください。なお今日もオンラインで、参加してくださっている方、どうぞ神の祝福がありますように祈っております。またこの後音声で礼拝される方のうちにも祝福がありますように。5月22日の礼拝はこれで終了いたします。